あと2週間経ちますと、週報の今日の案内予告にも書かれておりますが、聖徒の日、11月4日だったと思いますが、聖徒の日の合同礼拝を、記念礼拝をご一緒にお捧げいたしますし、午後は、その日の昇天者合同記念会を取り行います。また、ともどもに覚えたいものであります。まあ、こうして年に2回、もう1回はイースターの時に、そうした合同記念会をもたらしていただいておりますが、まあ、それ以外にも、個々の昇天者の方々、そのご親族と一緒に、記念会を教会では、折々に取り行わさせていただいております。そうした記念会の時によく申し上げることなんですが、古くからキリスト教会では、日本だけではなくして、諸外国においても、キリスト教会において、なんかこう、申し合わせたように語り合う言葉があります。一つは、死、生死の死ですね、死を覚えよう。死を覚えよう。私たちの人生が死で終わりであるならば、もうピリオドを打たなきゃならないんですが、カンマで終わる障害があるというので、もう一つの言い交わす言葉は、死を覚えよう。主というのはイエス・キリストのことです。人々はそのように記念会の時に言い交わして、死を忘れることはできない。死を覚えよう。必ず訪れることである。と同時に、その死をもって全てが終わるのではなくして、それを乗り越えさせてくださると言いますか、勝利してくださった、死んで蘇ってくださった主イエス・キリストを常に覚えよう。ですから私たちにとって死はピリオドじゃなくてカンマなんです。またその先にあります。永遠に生かされるという、生きるという。ですから、今日私たちは永遠の今を生きている。その意味では、今も変わらずその備えが必要でありましょう。さて、ルカによる福音書の16、戻ってまいりました。ちょっといろんなことで飛ばして、間が空きましたけれども、16章に入りまして、一言で言うならば、神様の恵みが及ぶ世界はどんなところなのか。神の国について、ルル語る中の、一つの箇所であります。そして今日のところ、多くの方はご存知の例え話かと思います。ここに登場するのは二人。地上にあって金持ちであったものと貧しいものが、対比されて出てまいります。この金持ちであったものは、この地上にあっては贅沢三昧の暮らしをしていた。金持ちとあるんですね。ところが彼は、地上のその、使命を終えまして、死を迎えましたときに、死んだ後、炎の中で苦しんで戦えた。彼はそのときに、自分に地上に残っている兄弟が5人いるというので、私と同じところに来てほしくないという思いで、なんとか、こういう炎のような苦しみのところに来なくてもいいようにというのを伝えてほしいと願っております。先祖アブラハムに嘆願している箇所ですね。ちょっと変わった話です。で、ちょっと怖い話。例え話だからと済ませてしまえないところですね。以前、ある教会の教会学校に来てた、一人の子供がですね、将来の夢は金持ちになることだと思った。自分のために金持ちになる、自分のことだけに金持ちになるんじゃなくて、素晴らしいですね。お父さんとお母さんを幸せにしてあげたいんだと言ってました。金持ちになるんだ。で、その子供さんが教会学校に出ていて、この話聞いたの。まあ、教会学校の教師はどう解き明かしたのか聞いてませんが、またこの子供さんがどうそのメッセージを聞いたのかわかりませんが、家に帰ってくるなり、もう僕は金持ちにならないと言ったそうです。死んだ後どうなるか。かわいらしいですね。私たちは今日の箇所だけではなくして、このイエス様の例え話を読むときは注意する必要があります。まあ、例え話の中に一つ一つ言葉を読んでいかなきゃならないんですが、あまりにも読み込みすぎて、そこに実際的に当てはめすぎようとすると、 ちょっとこう本筋から離れてしまいます。例えば今日のところで、読みという言葉が出てまいりますね。ああ、地獄のこと言ってるのかな。そうするといろいろこう、どんなところだろうかなと思って探したく、知りたくなるんですが、そこまで今日追求しようとは言ってません、このところで。もう一つ、こんな読み方する人があるんです。私たち日本人のですね、宗教家の中で、以前の私たちだったと思いますが、先祖は供養しなきゃならない。地上に残っているものは先祖のために供養しなければならない。でも聖書の世界は違ってよかったなと言った人がある。いや、死んだ人が地上で生きている人のために配慮してくれて、くれるって、そう理解した人がいるんです、ここを読んで。そんなこと言ってるんじゃないですか、ここ。あ、死んだ人がちゃんと地上で生きているのに警告を与えてきてくれるのかなとか、読んだそうでありますが、ちょっと真面目に読むときに、身近にいる、まあ、ここの聖書の言葉を借りるならば、貧しい人々に何の配慮もしないで、人生を終えたならば、死んでから立場が逆転する、かもしれないな、という、おっかないな、と思って読む人もいるんです。だから、生きているときに、貧しい方、弱さを覚える方々、いろんな配慮をしとる必要がある。そしたら、天国に行った時に、受け入れてもらえると、聖書そんなこと言ってません。確かに地上において私たちは配慮をする、愛の技をすることは大事です。でもそのことによって、死後のことを左右するんじゃないです。日本の宗教観の中にはそういうの残ってるかもしれませんが、ここの例え話、そんなことは言ってません。イエス様は天国について、大雑把ですが、60回ぐらい例え話を語っていらっしゃいます。しかし、死後のことで、これほどリアルに語っているのはここしかありません。今日、医学が進みました。進歩してきました。死というものは少しく先に伸びましたね。病気から来る痛みも、これでもある病院行った時にそのとこ見たもんですから言うんですが、ペインクリニックという言葉が書いてありました。痛みを和らげるという。まあそうしたものが進んできたのでありましょう。それは素晴らしいことだと思いますが、ただ言えることは死の問題が解決したわけではない。死の後に何があるのか。人は知れない。ご存知なのは、死んで復活してくださったイエス・キリストだけがご存知である。そのことを覚えますときに、今日のこの例え話は一体何をおっしゃってらっしゃるんだろう。端的に言うならば、今というこの時に、一人一人が主の前にどうあればよいのかを問いかけてらっしゃるんです。そう読まないと、とんでもない読み方してしまいます。そこでご一緒に見ていきたいと思うんです。最初はそうですね、19節から、まあ、こう前後ありますので26節ぐらいまで見ていきたいと思うんですが、この例え話の舞台はユダヤの社会であります。で、ユダヤ人たちは、自分たちはアブラハムの子孫である。特別に選ばれた者たちである。そういう民族だ。だからこの世を去ったら必ず天国に行けるんだと彼らは真面目に信じています。特に、創造主である神様、この神様を信じ従っている者は天国で最も良いところに行けるんだという考えを持っています。今日開きましたこの例え話、天国という言葉は出てまいりません。ただ、そのことを示す言葉が2回出てまいります。聖書を見ていただきたいと思うんですが、22節と23節に、アブラハムのすぐそばに、アブラハムのすぐそばにという言葉であります。日本語になっている聖書はいくつもありますから読まれたら、以前使っていたものも読まれたらいいと思うんですが、前の方がいいかなと私思ってるんですけど、アブラハムの懐にってあります。またある聖書を見ますと、アブラハムの膝、この膝に、これがより近い意味かなと思っておりますが、直接的にはこの、そばにとか、懐とか膝というのは、 ちょうど食事の宴会の席で、そのもてなしてくれる主人の最も近くに座って安心できている、そういう座だという意味。あ、ちょうど赤ちゃんが、お母さんのとこ、まあお父さんでもいいですが、懐に抱かれて安心している、そういう意味合いの言葉です。さて、ここに二人の人物が最高台に登場します。一人は金持ちです。彼は地上にあっては、毎日贅沢に遊び暮らしていたとあります。まあ、この言葉はもう毎日毎日お祭り騒ぎをするほどの贅沢三昧をしていたということなんです。ユダヤ人たちが、あの旧約の律法を見ますと、一週間のうちで6日はしっかり働きなさいと教えているんです。そして安息日を迎えたら、その日は何にもしないで、神を礼拝する日だ。安息の日だと決めた。だから毎日毎日贅沢に暮らして遊びほうけてていたらいいというのは聖書の中に一回も言ってないんです。そのことからすると、この金持ちは快楽のために与えられているものを贅沢三昧使い尽くしておったということですね。自分のことのために使っておった。ちょうど彼が住んでいた門前に一人の貧しい人がラザロという名前が書いてありますが、ラザロがそこに座っていたときに、まあ、横たわっていたというのはもう無理、そこに連れられてきて横たわっていた。誰かに連れられてきたんでしょう。その横たわったこの貧しい人をラザロに無関心の態度をとってますね。ただ、犬が来て、その食卓から落ちてくるパンをその貧しい人が食べている。当時の習慣ではパンもですね、今はしないでしょうけど、耳端のところ、パンを、端を切って、テーブル付近に使ったようです。それを落としてた。それをこの貧しい人が食べていた。しかも犬が来て、彼を舐めているという。まあ、そんな光景でありますが、この金持ちの姿に何がそこに貧しい、そうした人に、無関心でいるとか、自分のためだけに生きているということは、聖書の中に書いてある神の言葉を聞き過ごしていたんです。忘れてしまっていた人の姿が、金持ちであるとか貧しいというよりも、彼は神の言葉を聞き過ごし、忘れていた生き方しかできていなかったということです。ですから彼が死んで葬られ、黄泉に行ってもだえ苦しんでいたとあります。一方、貧しいラザロは死を迎えるまでは、先ほども言いましたように人に連れられてそこで横たわる以外何もできなかった。この彼が死んで、彼はアビラハムのすぐそばに、膝元に、迎えられた。なぜこの金持ちと貧しい人の違いがここで出てきたんでしょう。この金持ちが良い行いをしていたら、アブラハムの懐に行けたんだろうか。そんなこと言ってます。私はこの例え話、イエス様の例え話の中で、実名が出てくるのはこの例え話だけなんです。一遍見てください。私もいろいろ調べたんですが、しかもラザロという言葉が5回も出てきます。あのラザロ、ラザロ、ラザロなんです。ところが金持ちの名前は書いてない。イエス様はこの例えを語るにあたって、ラザロという言葉を何回も語ることによって、彼の名前に込められている通り、彼は生きているんだよということを言いたかったんです。ラザロって何でしょう？神を助けるという意味から出た名前です。もう一回別のところにラザロ出てまいりますが、この例え話では同じ名前でありますけれども、神は助けられる。神の助けなくしては生きていくことができないという、あのラザロは神の助けなくしては生きていけないんだ。あのラザロは神の助けなくしては生きていけないんだ。あのラザロは神の助けなくしては生きていけないんだ。ただ生きているときは本当に貧しくて、テーブルから落ちてくるパンくずを食べる、そういう状態だったけど、神の助けなくしては生きていけなかったんだ。イエス様はここで、人が何の支えによって生きているかを問うてらっしゃるんです。ラザロは名前の通りに、 金持ちの憐れみによって生きていたんではない。確かにパンクスが落ちてそれは助けになりましたけど、神の助け、神の憐れみによって生きていたということをイエス様はここでおっしゃりたかったんです。逆にこの金持ちは金持ちであるというのは悪いわけじゃない。神の憐れみによって生きるということを忘れてしまっていたから、6日間働かないで贅沢三昧、人に対する無関心の生活になってしまった。それをおっしゃっていらっしゃるんです。神の憐れみなくして生きていけなかったラザロ。この金持ちも金持ちであって神の憐れみをなくして生きていけないということを知っていたらよかったんです。もちろんその生き方は変わってきたでありましょう。そしてこのラザロは私たち一人一人じゃないでしょうか。私たちはいろいろ生活のあり方やパターンやそれぞれの持ち場、立場も違いますけれども、たとえどうであったとしても、神の憐れみによって生かされているに過ぎないんだということを知るものであります。神の憐れみの支えなくしては生きていけないんだということをいつも覚えながら生きている。これがラザロなんです。このこと、心底から知る必要なんじゃないでしょうか。私たちは信仰生活が送っています。私も気をつけなきゃならないんですが、本当に今の神の憐れみっているんだよ。心底知ってるかということです。思うんです。私たちはこう洗礼面なんてつけませんね。なんと川原崎明なんとかって言いませんが、私は思うんです。皆さんいかがでしょう。川原崎明、ラザロ。藤村徹、ラザロ。やっぱりここへ上がったら全部言われることになってますので。細見和志、ラザロ。どうぞ皆さんのお名前に、私はラザロです。もし今日この朝の礼拝に、私はまだラザロと言えませんという方がいらっしゃったら、ラザロになってください。私の人生、私は神の憐れみなくしては生きていけない。神戸中央教会、ラザロ教会、いいかもしれませんね。まあまあそれは認識の問題ですが、この神様の憐れみを表してくださった極地は何でしょう。よく私たちは神様の恵みと言いますけれども、これは神様が一方的にその恵みを注いでくださるし、憐れみもそうなんですが、その恵みを本当に私に注いでおってくださるなということが分かってくると、人間の言葉して憐れみということが出てくるんです。ちょっと話脱線しますが、パウロという人は、恵みということをよく知った人ですが、晩年の彼の手紙を読むと、憐れみという言葉が多いんです。神様の恵みは本当に分かってくると、これは憐れみ以外の何者でもない。特にイエス様があの十字架にお別れになって死んでくださった。私の罪と汚れを全部許し清め続けてくださっておる。死の恐れにあったものはもう、体は弱っていくけれども、死に勝利して復活してくださったイエス様がおられるから、私もそこを通過することができる。これが神の憐れみの極地です。この憐れみなくして私たちは生きていけない。この事実を忘れるときに、無視するときに、いや、いつまでもこれを受け入れようとしないときに、滅びが始まるのです。どうぞ忘れないでください。感謝ですね。憐れみですか、いただいてるんです。金持ちであっても、神の憐れみによって生かされている金持ちでいいと思うんです。神の憐れみによって、ただ信仰によって、ラザロとされている。この主の憐れみは、生きている時も、死ぬ時も、死を迎える時も、いや、死ぬ時にこそ、実に神の憐れみが見事に私たちを捉え、支え、生かし、慰めるのです。今私たちは神の憐れみに支えられて生かされているということです。ついて見てまいりましょう。 そうですね、28節以降、ちょっと前後重なるとかありますが、もう一度繰り返します。イエス様はただ地上で貧しい者が死後には豊かな生活をし、金持ちだった者はひどい目に遭うなんて、絶対そのこと言ってらっしゃらないです、ここで。さて、金持ちが、この黄泉でひどく苦しみながら目を上げると、23節でありますが、アブラハムとそのすぐそばにいるラザロが、遥か彼方に見えたと。もうその、遥か彼方で向こう行けない。はっきりしてるんです。ですから彼はそのもだえ苦しむ中で、自分のことだけではなくて地上に残っている兄弟5人のことが気になったという。だから6人兄弟だったのかなと思いながら、まあそのとこは想像の域は出ませんけれども、とにかく自分はこのように滅びても、せめて5人の兄弟だけは、自分と同じような苦しみに合わせたくない。何とかしてやられたと願って、アブラハムに嘆願しているんです。そしたらアブラハムは、モーセが伝えた律法があり、多くの預言者たちを通して、御言葉が語られたことに聞くことで十分ですよと言ってんです。すでにあの旧約聖書で、神様のお心を表している律法が、お心が現れているし、多くの預言者たちが、神様は決してあなたを捨てない、忘れないとおっしゃっていらっしゃる。愛と憐れみの神であるということ、繰り返し繰り返し預言者たちが語っているけれども、どうもそれを聞こうとしなかったユダヤの民の姿は旧約の中で描いてますけれども、あのモーセが語った教え、預言者たちが預言した言葉、その語られた御言葉に立てばそれで十分だよとここで言ったんです。彼らは何度も聞き何度も聞いてきたでありましょう。しかし、ここでこの金持ちは、負けていません。負けていないとか。もう加えて、もう一つ加えて尋ねて、言っています。いや、言葉だけでは不十分なんです。本当にその言葉通りになるかどうか、その生き証人を見せてくれ。送ってくれ。だから、ラザロを使わせてくれ。となって、こう、例えて語っているわけです。死後のことを経験したものをもう一度送ってくれ。本当にそうなるんだ、間違いないんだということを聞けば。分かってくれるだろう。いや、30節に。語られた御言葉に聞いて、それに立とうとしない、それに従おうとしないならば、どんなにその証人を使わせてダメだよって言ってらっしゃる。御言葉に立てと言ってらっしゃるんです。神の御言葉に耳を傾けなければ、死後の世界を体験した者が一滴でそれを語ったとしても、地上にいる人間がそれを真剣に受け止めるだろうか。と語りました。御言葉を信じないならば何が起こっても信じないよとまで言ってらっしゃるわけです。いや、私たちはね、ちゃんと知ってますよ。だって死んで復活してくださったイエス様を知ってますから。どこに問題があるんでしょう。神の御言葉が足りなかったからでしょうか。いいえ。それを聞いて生きる人たちが神の御言葉を無視したからなんです。言葉を変えれば本気で信じなかったからです。一人の教会学校の子供がですね、毎週後教会学校に出席していたんですね。で、ある時、その教会学校の教師は、地方教会もそうですが、若い先生たくさんいらっしゃって、働き人が多い、そして良いご奉仕を地方教会と同じようにしておってくださる、教会学校だったんですが、その教会学校の教師の中に一人、80超えた老先生がおられました。お話しすると、ちょっとあちらこちら行くタイプだったそうです。で、いればしてらっしゃったらガクガクガクになって、時々何言ってらっしゃるかわからない。ある時牧師に言ってこられました。先生、もうそろそろ辞めていただく時が来たんじゃないでしょうか。私はどうかなと思いながら、誰よりも早く来る教師だったんです。まあ熱心度はすごかったと思いますが。 時々、その先生が文教でお話しなさったときに、一人の子供がこう言いました。あの先生、本気でイエス様を信じてる。じゃあ他の先生信じてないのか、そういう意味じゃないんですか。本気でイエス様を信じてると言って、その子供は、洗礼まで導かれましたね。帰ってきて、まあ、ここまで誰のことかわかるんですが、お父さん本気で信じて説教してるかと言われまして、牧師の説教を批判じゃなくて批評してくれました。愛する皆さん、本気で信じてるかというか。ああ、今日、言葉があまりにも軽い。なぜかなと思うんです。自分の語った言葉に対して責任を持たないから、それを聞いたり読んだりするときにどうしても軽く受け止めるんですが、聖書の御言葉は絶対に変わらない神の言葉です。約束した通りにされること、お方です。本気でその御言葉を信じるんです。イエス様が十字架にかかってあなたのために死んでくださった。過去も現在も将来も全部許し、神のものとするために。死の恐怖に、いや、いろんな恐れに、苛まれる私たちに、蘇ってくださったキリストは恐れるな、とおっしゃるんです。本気で信じているときに、私たちの人生のけじめがつくんじゃないでしょうか。本気で信じるときに、私たちの人生の節目がそこにつくんじゃないでしょうか。本気で信じるときに、私たちの生き方を決めるんじゃないでしょうか。本気で信じるときに、永遠をどこで生きるかがわかるんじゃないでしょうか。そうしてくれるのは御言葉に支えられてこそです。私も含めて問いかけたい。あなたは永遠をどこでどのように過ごしますか。そのために今、どうなさいますか。神の憐れみに支えられ、神の御言葉に支えられて、まだラザロでない方いらっしゃいますか？私もラザロですと告白させていただこうじゃありませんか？ラザロである方がそのラザロで徹底させていただこうじゃありませんか？ここに永遠に生きる者の恵みがあるのです。お祈りいたしましょう。